本日の聖書の箇所ですが、42節をもう一度ご覧いただきますと、朝になるとイエスは人里離れたところへ出て行かれたと書かれています。イエス様はこの前の箇所からの続きですが、カファルナウムというですね、ガリラヤ湖畔の町、そのシモン・ペトロの家に身を寄せられて、そこで働きをなさったということが書かれておりました。そして朝になると、イエス様は人里離れたところへ出て行かれたというふうに書かれているのでありますが、イエス様は何をしにですね、出て行かれたのか、朝。何をしに行かれたんだろうかなと、こういうふうにこう思います。それでですね、この皆さんお持ちの新共同訳聖書の42節の直前に巡回して宣教するという見出しがついておりますですね。で、その中に括弧してマコ1:35から39とこう書いてあります。このマコというのはマルコによる福音書の略なんですね。で、このマルコによる福音書の1章の35節から39節にも同じこの時の出来事が書いてありますよという、中がそれ、括弧の中であります。で、そちらの方を見ますとですね、こう書いてあるわけです。朝早く、まだ暗いうちに、イエスは起きて人里離れたところへ出て行き、そこで祈っておられたというふうにこう書かれている。もう少しマルコの方は丁寧に書いてるわけですね。つまりこのイエス様はですね、朝早くっていうのは他の人が起きるよりも早くということであります。何をしに行かれたかというと、祈るために人里離れたところへ行かれたと、こう書かれているわけですね。イエス様朝早く出て行かれたのは、ですから散歩をするために朝早く行かれたのでもなく、ラジオ体操をするために行かれたのでもない、神様と一対一になって祈るために行かれたということがわかるわけであります。ルカによる福音書の方は祈るためにという言葉を省略しているわけですが、それはそんなことを書かなくてもみんな分かったわけですね。当然のこととして分かったから省略しているわけで、ですからイエス様はこの日だけ朝早く祈りに行かれたというのではなく、常にイエス様はそうであったということをルカによる福音書は逆に言いたい案に言っているわけであります。つまりイエス様は人が起きるよりも早く朝起きられて、そして人里離れたところを行って毎日毎朝祈っておられたと、こういうことになります。で、その後群衆がイエス様を探してやってくるわけなんですね。イエス様を探してやってきたわけです。で、このなぜイエス様は神様に祈るために人里離れたところへ行かれたのかということなんですが、これはですね、もちろん誰にも邪魔されずに一対一で神様の前で心置きなく祈られたということであります。今日の私たちの中のですね、多くの方はいくつかの部屋があるところにお住まいの方、あるいは一人暮らしの方であれば何もそれで問題ないわけですが、ですから一人になれる部屋に行って祈るということが可能なわけですが、この当時の家というのはみんな6畳一間のような小さな家に住んでるわけなんですね、多くの庶民はですね。ですからその部屋で祈ろうとしても、他にも家族がいて、あるいは一緒に泊まってる人がいて、一人になってもう祈れないわけです。ですから人里離れたところへ出て行かれたわけなんですね。ですから誰にも邪魔されずに神様と一対一になって祈られたということが、それをイエス様は朝早く起きられて祈りに行かれた、毎日そうであったということを言っているわけであります。で、このことはですね、 まあ、実は新旧同訳聖書でこう見出しが巡回して宣教するってこうあって、その前に一行空いてますが、原文はずっとこう続いてるわけなんですね。隙間なく続いています。そうしますと、前のところからの続きを今日のところは書いているわけであります。で、この前の箇所で何があったかということは、まあ、そこに書いてある通りでありますけれども、イエス様がカファルナウムのシモン・ペテロの家に入られて、そこでペトロのお姑さんの高い熱を出しておられるその病をお癒しになった。それから噂を聞きつけてですね、安息日が終わって夕方になると、人々が多くのですね、病気で苦しんでいる人を連れてきて、イエス様はその一人お一人に手を置いてお癒しになったということが書かれていました。しかもさらにですね、悪霊に取りつかれて苦しんでいる方々から悪霊を追い出しになられた、まあ、こういう目覚ましいですね、こう働きのことが書かれていたわけであります。まあ、そういう不思議なですね、技、奇跡について書かれていたわけです。で、今日の箇所はその続きとして書かれているわけです。つまり、イエス様がそういう不思議なですね、力を持って、神様の力を持って病気をお癒しになったり、また悪霊を追い出しになったり、そういうことをされた、その奇跡の源がどこにあるのかということを今日の聖書はまず言おうとしているわけなんですね。私たちはですね、そりゃイエス様は神の御子ですから、病気を癒しになるとかですね、あるいは悪霊を追い出しになるってことは、これ朝飯前でできるでしょうと、当たり前でしょう、イエス様は神の子だからと、このように思うかもしれませんが、聖書はいや、そうではありませんと言っているわけなんですね。イエス様は人の子としてこの世に来られたわけです。だから何かイエス様がですね、これはいとも簡単に、まるでこうマジックでもするかのようにですね、人の病を追い出しになったり、悪霊を追い出しになったりしたんじゃない、そうじゃなくて、今日最初に書かれているところにその力の源泉があるんですよと、こう聖書は言ってるわけなんですね。つまり、朝イエス様は他の人たちよりも早く起きて、一人になって神様に祈られた、この祈りの時間を持たれた、ここからそういうイエス様のお働きの力が出ているんですと、まあ、そういうことを実は聖書は私たちにメッセージとして与えているわけなんです。で、このですね、まあ、みんなで祈る祈りじゃなくて、一人になって神様と祈る、神様と一対一になって祈る、これを教会では密室の祈りというふうに一般にこう言いますですね。密室の祈り、まあ、イエスの場合は人里離れたところ、まあ、町からちょっと離れて誰にも邪魔されないところ行って行かれたわけですが、これがこの密室の祈りと言われるものであります。神様と私、目に見えない神様と一対一になって祈られる、祈る。で、教会のですね、歴史はこの密室の祈りというのを信仰者の生活として大変大切にしてまいりました。で、この神様と一対一になって祈るという密室の祈りなくして神様の力を体験することは難しいんです。マザー・テレサですね、もう亡くなって久しいわけですが、いまだに世界の人々の記憶に強く残っているあのマザー・テレサですね、ある本の中でこういうふうに言っています。私の秘密を教えましょうか。私は祈ります。キリストに祈るということは、キリストを愛することと同じなのです。まあ、こういうふうにこう言ってるんですね。マザー・テレサは自分が成した数々の働きというのは決して自分の力によるものではない、キリストに祈ってそして与えていただいた力によるものだとこう言っておられるわけですね。またこうも言っておられるんですね。祈ることを愛しなさい。日中たびたび祈りの必要を感じるようにしなさい。多少の面倒を乗り越えて祈りなさい。祈りは心を広くして、 神ご自身という贈り物を受け入れることができるようにする。願い求めよ。心は大きくなって、神を自分のものとして受け取り、離さないでいることができるようになると。まあ、こういうふうにある本に書いておられます。天沢帝さん、本当にこう祈りの人だったんだなっていうことがですね、働きばっかりが注目されますけれども、祈りの人であったということがよくわかるわけであります。まあ、しかしこの密室の祈りというのはですね、非常に地味なわけですね。誰かが見ているわけではありません。自分一人なディア、イエス様はマタイ福音書でおっしゃっているように、隠れたところに行って誰にもこの見られないようにして、あの人は祈りの人だなんてですね言われたいために見せびらかすようなことはするなと、こうイエス様はマタイ福音書でおっしゃっていますが、ですから神様と一対一になってこう祈るわけですから、大変この地味なわけですね。しかも神様は一対一となるといっても目に見えない方でおられるわけです。でこれを毎日ですね、この時間を割いて、みんな忙しいわけです。その中である時間を割いて祈るというのは大変この地味なことですね。また忍耐と根気のいることだとも言えます。またですね、その祈りがですね、まあ、すぐ叶えられる場合ももちろんありますけれども、多くはですね、本当にこの祈りが神様に聞かれているのかいないのかわからないなというような状況の中で日々祈るわけです、まあ、そうするとこれは非常に地味でありですね、またこのイエス様を信ずることなしに続かない祈りだということがこうできるわけであります。しかし今日の聖書はそういうイエス様の力の源泉がまさにその密室の祈りにあるということを暗黙のうちにメッセージとして私たちに語ってるんですね。まあ、私はですね、このさっきのオリンピックの冬のオリンピックのですね、金メダリストのあのフィギュアスケートのですね、韓国のキム・ヨナ選手を思い出すわけであります、まあ、彼女もクリスチャンであるわけですが、このですねコーチの人ですね、キム・ヨナのさんのですね、ブライアン・オーサーという人がですね、こんなことを言ってるわけですね。キム・ヨナの才能を生まれつきの祝福だと思う人がいたら、キム・ヨナが練習する過程をちょうど3日だけ見てみなさいと言いたいとふうにこう言ってるんですね。彼は著書の中でですね、こう書いているわけです。キム・ヨナの唯一の欠点は、練習しすぎる、完璧主義者だという点だと。もう本当に練習の無視だと。で、キム・ヨナはですね、キム・ヨナさんはですね、一つのジャンプテクニックを身につけるため、少なくとも3000回の転倒をするんだそうです。3000回ひっくり返って失敗して、そして1回のジャンプを成功させる。まあ、それぐらい練習する。あ、それで金メダルがあったんだ。当然だとこう思いますですね。まあ私はこれを見てですね、祈りというのも似ているかもしれないなとこう思います。私たちの密室の祈りというのも、それに似ているかもしれません。もちろんすぐ結果が出るということもありますけれども、すぐに結果が出ないということも多いんですね。果たして本当にこの祈りは神様のもとに届いてるんだろうか。いや、イエス様が私の名によって願うことは何でも叶えてあげようとヨハネ福音書でおっしゃってるから、届いているには違いないと、こう信じなければ続かないことですね。しかしその毎日密室の祈りを持ち続けて神様の力が現れている。それがこのイエス様の働きであります。そして私たちに対するメッセージにもなっているわけであります。さて、イエス様がですね、群衆を探してですね、イエス様のところに群衆がイエス様を探してやってまいりました。そして、 なんてイエス様に言ったかというと、42節の後半ですが、自分たちから離れていかないようにとしきりに引き止めたというふうにこう書いてあるんですね。群衆たちはなぜこの朝イエス様どこ行っちゃったんだろうと言ってようやく見つけて探しに来たかっていうと、自分たちから離れていかないようにとしきりに引き止めるために、イエス様をどうぞこのカファルナウムの町にとどまってくださいと、他へ行かないでくださいと、こういうふうに言うためにイエス様を探しに来たと書いてあるわけであります。私たちはその気持ちはこうよくわかるんですね。そりゃそうですよね。カファルナウムでこの前のところに書いてあるように、まあ、目覚ましい働きをイエス様はなさってるわけですね。病気の人、多くの病気で苦しんでいる人の一人一人に手を置いて癒されたと書いてあるわけです。また悪霊も多くの人から出ていったと、こう書いてあるわけですね。他にもですね、カファルナウムの町には病気の人はたくさんいるわけです。病気で苦しんでいる方はですね、また癒された人にしたってそれからあと一生健康だなんてことはないわけですね。また病気をする。そうするとこの病院も救急車も何もない時代ですから、これはもうイエス様にずっといていただいて、病気になるたんびにこのように神様の力で癒していただけたら、これは素晴らしいと思うのは当然かと、この人たちの気持ちはよくわかるのであります。ところが43節を見るとイエス様はですね、ああそうしようとおっしゃったんじゃないわけですね。他の町にも神の国の福音を告げ知らせなければならない。私はそのために使わされたのだとこうおっしゃってるわけなんですね。つまりイエス様のお答えは、いやいやそれは聞き入れられない。私は他の町に行きますと。そして神の福音を告げ知らせますと、こういうふうにおっしゃっているわけです。これは一体どういうことかということですね。カファルナウムにはまだまだ病気で苦しんでいる、あるいは悪霊に取りつかれて苦しんでいるという人がたくさんいるんです。もっとイエス様にしていただきたいことはたくさんあるわけなんですね。それなのにイエス様は他の町に行くとこうおっしゃってる。もう一度イエス様のお答えを見てみますと、他の町にも神の国の福音を告げ知らせなければならない。こういうふうにこうおっしゃってるわけなんですね。私はそのために使わされたのだって、誰に使わされたのかって、これもちろん神様から使わされたということです。つまりイエス様はここでお答えになっているのは、なぜここにずっととどまっているわけにいかないのか、それは神の国の福音を告げ知らせるということが自分が父なる神から与えられた使命であると、こういうふうにこうお答えになっているわけなんですね。でこの神の国の福音を告げ知らせるという、この告げ知らせるのが自分の務めであるとおっしゃるわけです。で告げ知らせるっていうのは口で言葉を言うってことですね。口で言葉を言うってことです。もう私たちはそういうふうにこう読みますとですね、いやそんなこの言葉でなんかおっしゃるよりもですね、実際に病気を治してくださいと、あれこう悪霊を追い出してくださいと、そっちの方が全然ためになるじゃないですかと、こういうふうに思わないでしょうか。こんな言葉で告げ知らせるったって、それ一体何ですかそれはと、それよりですね、もっと困ってる人のために一生懸命なってくださいよと、こういうふうにこう言いたくなるわけですね。しかしそれは私たちが神様の言葉の持つ力を知らないから、そんなことを思うだけの話なわけですが、 もしですね、この時イエス様がカファルナウムにとどまり続けたとしたらですね、どうだったでしょうか。この人たちの願いを聞いてですね、カファルナウムの市民の皆さんの要望を聞き入れてですね、この町にとどまり続けたらどうなったか。それはもうですね、他に病院も何もない時代ですから、毎日イエス様がおられるというところには、家には長蛇の列が並ぶわけですね。この病気を治してください、この病気を治してください、この病気を治してくださいという人がもう今日のこの逗子のですね、病院やこのお医者さんに行ってもどこ行ってもこう混んでますんですね。あるいは付近の総合病院に行くと、まあ、本当にこの混んでるわけです。それと同じようにですね、イエス様のところには多くの人がこう毎日列をなして病気を治してくださいと、こういうふうに並ぶことになります。でもちろんこのお医者さんは、現代のお医者さんは薬や注射やですね、あるいは手術によってそれらの病気や怪我を癒される、まあ、治すわけですけれども、まあ、イエス様はそれは神様の力によって、神様から授かったお力によって、まあ、奇跡によって癒されるわけ、まあ、その癒し方の違いはあるんですけども、結局は同じことですね。そしてその病気になった人はまた病気になるかもしれないし、まあ、いつも人々の間、私たちの間にはいろんな問題が起きてくるわけです。そうしますと、このイエス様はですね、まあその2000年前このカファルナウムに、お住まいになった、まあ、神の奇跡によって病気を治したという人でしたというですね、それで終わりであります。もちろん奇跡を行ったというその不思議なことはあるわけですけれども、それだけのことであって、そういう人がカファルナウムという町に昔いましたと、これで終わりですね。そして現代生きている私たちに何の関係もない。あ、そうですか、そんな不思議な人がいたんですか、それ良かったですねと、これで終わりであります。私たちには何の関係もない無縁の方となるわけです。イエス様ですね、過去の人です。しかしイエス様がここでおっしゃっている、神の国の福音を告げ知らせるということはどうだということですね。このようにイエス様がおっしゃったとき、事情は一変するのであります。この福音という言葉ですけれども、福音っていうのは明治時代になって日本語に訳すときに、まあ、当時の昔の人がですね、日本のクリスチャンがですね、福音と訳したと聞いています。素晴らしい言葉ですね、美しい日本語だと思います。福音、それは原文ではですね、嬉しい知らせという意味です。喜ばしい知らせという意味です。この福音という原文の意味はですね、それを縮めて福音と見事に訳したわけです。嬉しい知らせ、喜ばしい知らせ、教会はそのメッセージを聞く場所であります。この嬉しい知らせ、良い訪れというのは、何かですね、特別ラッキーな人だけが聞くことのできる良い知らせだというのではないんですね。誰にとってもですね、もう全人類誰が聞いても良い知らせ、喜ばしい知らせなんですよということなんですね。ある人にとっては良い知らせ、ある人にとっては良い知らせじゃないと、そんなことはない。神様は人を偏り見る方ではありません。誰にとっても良い知らせ、それが福音ということであります。まあ、この年齢を重ねますとですね、まあ、自分でも思うわけですけれども、良い知らせよりも、まあ、あんまり良くない知らせの方が多くなってくるなとこう思うわけなんですね。まあ、例えば友人や知人が亡くなったという訃報が届くようになるわけであります。まだ家族のこともですね、親のことも子どものことも、まあ、いろいろこう心配も増えるわけなんですね。それもあまりこの喜ばしい知らせではありません。 またこのいろんな仕事を抱えてですね、難しい問題が起きてくるわけです。ああ本当にこれは良い知らせではない、まあ、悪い知らせも増えてくるわけですね。まだこの先週ですね、横須賀学院で受けろと言われた健康診断の結果が通知が来たんですけども、まあ、それを見ますとですね、ちょっとガクッとくるですね、この喜ばしい知らせではありませんでした。どちらかというと悪い知らせでありました。まあ、そのように若い時は良い知らせが多かったように思うんですが、この世の目で見るとですね、人間年を取るとだんだんこの良くない知らせが増えてくる、まあ、そういうことになるんだなと自分でこう思うわけでありますが、しかしそれは人間の目で見た時の話であります。では神様の御言葉に立って言ったらどうかというのが今日の福音であります。神の国の福音を告げ知らせなければならないと、このように他の町にも、他の町というのはこの日本の神奈川県の逗子も他の町であります。神の国の福音を告げ知らせなければならない。神の国、これはもう皆さんいろんな先生方の説教でお聞きになったと思いますが、神の国という言葉ですね、ギリシャ語の原文では神の支配という言葉でもあります。だからつまりこの神の国というのは私たちが死んでから後のことだけではないと、この世においてもイエス様を信じるならば神の支配の中、神の国の住人となるんですよというのがこの神の国であるわけですが、それによって事情は一変するわけなんですね。イエス様を信じて神のご支配のもと、この世にいながらにして神の国の住人となることができるというですね、それが福音、喜ばしい知らせだということなんですね。皆様もですね、先週もですね、まあ、いろいろなことが終わりだったんじゃないかと思うんですね。いろんなこのよろしくないと思われる出来事が皆さんにも終わりだったんじゃないかと思います。いろんな過ちや失敗もあったんじゃないかと思います。けれどもですね、このイエス様のおっしゃる福音というのは、そういう私たちであってもイエス様だけは絶対にお見捨てにならないという、もう許し、私たちの過ちや失敗もですね、許して受け入れてくださるということなのであります。これは皆さん良い知らせではありませんか。またですね、この私たちは日に日に年を取っていくわけでありますけれども、これは言葉を言い換えればこの世の人生の終わりに近づいているということであります。これもですね、この世の目で見ると良い知らせではなく悪い知らせであります。しかしそれがですね、イエス様がこの後十字架におかけになって、そして三日目に復活された、私たちの分までそこに含まれているといった時にですね、これは私たちは人生の終わりに近づいているのではなく、永遠の神の国に近づいているのだということに大転換するのであります。これは良い知らせではありませんか。イエス様はですね、こんなどうしようもない私たちをもですね、救うために十字架へ行かれたんです。私たちにとって本当に良い知らせとなるためにですね、そして神の国へと導いてください。これは本当に喜ばしい知らせではないでしょうか。それはイエス様がこのカファルナウムの町の人々の言うことを聞いてカファルナウムにとどまるということではなく、さらに歩みを進めて十字架へ行かれたから、私たちにとっても良い知らせ、私たちがいろんな問題を抱え、また私たちがこのつまずき倒れですね、また私たちのこの罪深さにもかかわらず、それは
私たちが今生きているということは生かされているということであり、良い知らせだということに逆転するわけなのであります。私たちはイエス様を通して喜ばしい知らせをいただいている。これは本当に感謝なことであると思います。お祈りいたします。父なる神様、イエス様はこの私たちに喜ばしい知らせを告げ知らせるために出て行かれ、十字架へと向かわれました。御子イエス様の命と引き換えに私たちは呪いではなく祝福を、悪い知らせではなく良い知らせを受け取ることを許されている。感謝をいたします。どうぞこの一週間も主よ、兄弟姉妹たちと共に歩んでくださって、その良い知らせに生きることのできる恵みを教えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。